野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。
イエーイ。野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンがなんか喋ります。
喋ります。
はい。
どうしたんですか。こんな感じで
若干ですねハスキーボイスで喋ります。
おお今なんでかすれたんですか。
ハスキーボイスで喋ろうかなと。
なるほどね。はい、はい、
若干ですね、ハスキーボイスになってますが、
そうですね、
はい、気づく人は気づくし、気づかない人は気づかないかもしれないですけど、うん、もう自分で言ってるんで気づいてくださいって言って
ますね。どうでも
いいわ。はい、どうでもいいことでした。
はい、
はい、まあそんな中もね、ちょっと声がかすれ気味な今日この頃ですけれども、
はい、
元気に喋っていきます。
喋っていきます、
はい、はい、というわけで今日のテーマは、
今日のテーマはですね、
はい、
経過観察って大事っていうテーマでお話をしていきます。
お、経過観察ね。
経過観察。
なるほど、
うん、
大事ですね。
大事ですよね。
はい、
はい、
どう大事なんですか。
え？いや、それはなんかいろんな点があるじゃないですか、
はい、
例えばビジネスなのか、
うん、
まあ、自分の生活なのか、
は
い、まあ、私からしたら医療なのか、
はい、
まあ、いろいろあるじゃないですか、
はい、
で、まあ、私の場合ね、医療の話をさせていただくと、
はい、
はい、よくね経過観察って、
はい、
先生医者が書いてるんですよ。
おうおう、医者がね、
うん、経過観察って何なんだよってもう思うけど、
うん、
なんか面白いのが、
うん、
まあ、医者がその回診して、
はい、
で患者さんに今どうなんですかみたいな感じで聞くじゃないですか、
はい、
で、まあ、こうこうこういう風ですみたいな、例えば手術した人がいれば、
うん、
まあ、うんと、まだ痛みが続いててとか、
はい、
で昨日の夜も痛くてみたいな、
うん、
で出血も、あ、出血は収まってますみたいな感じで、
うん、
なんか患者さんから帰ってきて、
はい、
あ、まあ痛みは経過観察ですねみたいな感じで使うんですよ。
へ、
そういう風に使うんですけど、
そういう風な使い方なんだ。
そういう風な使い方なんですよ。
へ
で、私も最初意味分からず使ったんですけど、なんか経過観察って書いてあるから、経過観察って何かなみたいな、
うん、
まあ、とりあえず経過を聞けばいいのかみたいな患者さんにね、はい、で、あ、あれから痛みどうですかみたいな感じで来て、
うん、
あ、ちょっと良くなりましたみたいな感じで帰ってきたら、
はい、
まあ、先生のその経過観察の下になんか、なんだっけな、痛みは、徐々に軽減してきてるみたいな、
うん、
で、さらに経過観察を要すみたいな、痛みがそのなくなるまで経過観察を要すって意味なんですけど、そういう風に使う感じでやってましたね。
そういうことだったんですね、うん、経過観察って。
そう、医療の現場に使われてるのはそういう感じです。
まあ元々が医療業界の用語だと思うんで、
うん、
それが正しいんじゃないですか、
うん、
はい、
そうですね。経過を観察するからね、
うん、経過を観察するでしょ、
うん、なんか経過は観察しないと
ね、なんかよくわかんないですけど、手術しました、その後ね、それがどうなってんのっていうの ね、
うん、
ね、いきなり治るわけじゃないからね。
そう
本当ですよ
ね、骨折みたいなね。
本当ですよね。入院してる時も経過観察されてたんでしょうね。
そうだと思います。
まあそりゃそうですね、
はい、
もう入院後も経過観察されてるんですよね。
だろうね。通院してます
よ、ね、あ、そう、うん、折れた後も最初のうちは2週間に1回ぐらいなんかレントゲン取られたりとか、
うん、
してましたね。
してたんですね。
はい、
はい、
でその後1ヶ月ぐらい、手術終わって1ヶ月ぐらいしたら、じゃあ、まあ次は1ヶ月後でみたいな、
うん、
そんな感じで、
まあ、それ経過観察ですね。
経過観察ですね。
はい、
はい、まあ大事ですよね。
大事ですね。
こうちょろっとやったからっつって、あとほったらかしにしてるとね、
うん、
そりゃうまくいかないよっていう話なわけで。
そうですよ。
そうなんですよ。
なんかあった時にね、すぐ対応できないから、
うん、というわけで経過を観察するっていうことは大事ですよっていうことです。
大事ですよってことです、
ね、やりっぱなして終わるんじゃねえって
なんか終わりそうな人がいるけど
、はい、
はい、
まあそんな感じで、
はい、
ですよね。
ですね、
はい、でそれをビジネスに当てはめる、まあビジネス以外でも結局経過観察的なことはなんかしてると思うんですよね。
そうですね、
うん、要はなんか、ま、例えば手術って、まあ、私ねゴールデンウィーク初日足を折ってるんですけど、うん、
アホですよね本当にも
でそこからでいくと、まあ、ある種 の、 その病院の、ね、お医者さんとのゴール設定みたいなことでいうと、
うん、
まあ、基本的に骨がちゃんとくっついて、
うん、
まあ、日常生活というか、まあ、骨折る前と同じようなことができるっていうのが、まあ、一つのゴールですよね、
うん、
まあ、それを完治と呼ぶのかもしれないですけど、
そうですね、
はい、はい、っていうのがゴールで、その途中途中でその状況がどう変化してるかっていうのを見るのが、まあ、経過観察かな、
うん、
って思うんですよ、
うん、
でそれが、まあ、あの、ある一種こう目標としてたところ、ゴールを達成したらもうそこからは経過観察はいらなくなるっていうところを、ところ、
はい、
ね、それが まだゴールにたどり着いてないと、あ、まだ経過観察ですねって言われるんです、ね、
そうなんですよちょっと様子見てみましょうみたいな、
はいはいはい、はい、まあそういうことですよね、はい、で、まあビジネスにおいても、まあ、何かしらの、要は、まあ、ビジネスに限らずですけど、何かしらの目標を立てた時に、当然こう何かしらのプロセスが発生するわけですよね、うん、なんかで目標を設定しました、その瞬間叶ってますみたいなんだったら目標いらねえじゃんって話なので、
うん、
目標を立ててそれに対して何かしらのプロセス、何かしらの行動を、まあ、ある程度の時間も要する場合がほとんどなんですけど、うん、を必要とするわけですよ、うん、でその時に途中経過を見て、あの、じゃあゴールに向かって、まあ、そもそも進んでるのか、ね、後退してるのかとか、うん、あるいは進んでるとしてもどれぐらいのペースで進んでて、それって自分が、まあ、もし期日を設定していたとしたならば、その期日に向かってそのペースで OK なのかどうかとかっていうのを判断する上では、まあ、経過観察は大事ですよね。
大事ですね、はい、
なんでね、数字をねしっかりと管理するとかも大事なんですよ。
そうですよ、野村さん
すいませんそうなんですよ、
はい、
だからね、まあ、これもね、この間のグループコンサルでも話出ましたけど、
うん、
ね、あの、マラソン、フルマラソン出るっていう方が、僕がね、うん、まあ、だいぶすごいペースでというかな、すごいタイムを目標としている私のクライアントさんがいて、
はい、本当変態だなと、野村さんの周りにいる人って本当変態だなと思います
なかなかね、40代で2時間半を目指してますっていう人なかなかいないよね。
いないですね。
いないですよね。
本当に変態だと思う。
本当に思う、まあ、そういう方がいらっしゃって、じゃあそのためにはこう体重も落とさないといけないっていうのがあって、
はい、
でそれをこう毎日レコーディングしてるんですよね、うん、記録で、何、体重と体脂肪率と、まあ、それと
脂肪
の量とかっていうのをね、うん、まあ、こう毎日つけていらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、豆、
うんうん、
だなと思うんですけどね豆だなって。
そうですね、
うん、でもそうやってこう記録していて、それこそ数値的に観察していくと、まあ、数字は嘘をつかないので、
うん、
やっぱこう傾向がしっかり見えるんですよね、
うん、
まあ、体重ももちろん、なんか食べ過ぎた日の翌日とかちょっと上がるっていうのはあるかもしれないけど、うん、まあ、あの1週間とか1ヶ月とか、あるいは何ヶ月とか1年とかっていう単位で見ると、確実にやったことっていうのの結果は出てくるらしいです、
うん、それはそうですよ、
そうですよまあそれはそうなんだけど、それをその方は本当毎日記録してて、もう確実にね、なんか落ちてるっていうのが分かってるのが、
うん、
もうたまらなく楽しそうですけど
本当変態
そうそう、なんでね、こうしっかりと計画を立てて、
うん、
でその計画を実行していく中で、まあ、もちろん計画通りにいかないこともあると思うんですけど、その場合はじゃあ何を調整しなきゃいけないかっていうところも出てきたりとか、それは食べる量なのか、運動する量なのか、あるいはその両方なのか、あるいは違う部分を調整する必要性あるのかっていうのも、やっぱその数字の経過を見ながらね、
うん、
調整していくことができるようになるわけですよ、
うん、
ね、そう、あんなにマメにできる人すげえなと思います。
いや、本当すごいなと思いますよ。
本当すごいなと思いますよ。だからあのマーケティングでもやっぱ、うん、まあ、マーケティングもそうだし、売上とか、あるいはその会社の決算とかでも、
うん、
その1年に1回決算するだけじゃなくて、月次決算をして、そこの数値がどう変化してるかとかっていうのを観察するっていうのが大事です。
はい。
ね
え。ねー本当に
大事ですよ。
でも野村さん自身の個人事業主は、
はい、
多分経過観察はしてないけれど、
はい、
他のあのね、ここのラポールだったりとか、
はい、
他のやつはやってるんですか？
一応数字、多少
。
多少です。
多少ですね、
はい。はい。多少でやってます。
はい。
だからこんなことになるんですって。どんなことだよ。 そうそう、まあ大きいビジネスに限らず、やっぱね、数字を追っていくっていうのは結構大事だったりはしますよ、
うん、
しますけど、ちょっと私のスタイルは、だから私はね、どっちかというと経営してるっていうより、なんつうんですかね、
管理してる、
管理もしてない、
何してるんですか
楽しく生きてる
それをやった方がさらに楽しく生きられると思うよ。
いやどうだろうなまあ、これ考え方とかなんですけど、まあ、特に、まあ、ちょっと会社のことは置いといて、私の個人のコンサルティングっていうところでいくと、
うん、
売りゃ売れるんですよ、
うん、
だから売ればいいだけなんですよね、
うん、
なので別になんかそんなに数値管理しなくてもいいかなみたいな感じです、
うん、
たくさんのこう顧客を必要とするとかっていうビジネスモデルだったりすると、うん、まあ、もちろんデータ管理するのとかって大事なんですよ、うん、なんですけど、まあ、なんていうのかな、私自身の目的として別に売上を上げるのを目的とはしていないので、
うん、なんですよ、付属品ですね。
そう、なんか売上は私にとっては結果でしかないので、
うん、
ね、私が楽しく生きてたら結果としてお金が入ったっていうだけの話なので、うん、あまりそこにフォーカスをしていないんですよね。それよりもこの番組のテーマでもある自由に生きるなので、
うん、
とりあえず楽しく生きようぜ、イエイっていうので生きてます。
いいと思います、
はい、
はい。
それでね、ちゃんと売り上げ上がってるんでいいんです。
いいんです、
いいんです。なんで本当自分の目的次第ですよね、うん、しっかりとした目的があって、そこに対してそのゴール達成するためには、経過観察とかその数値を管理するのはやらないより絶対やった方がいいですよ、
うん、
やった方がいいんですけど、数字に縛られるっていうのもまた別の話にはなってきたりするので、
うん、
まあ、そこは本当目的とかそのバランスとかっていうところにはなってきますからね、
うん、
なんでそうやってね、細かい数字とか管理できる人は僕はすごいなって思います。
本当ですね
本当にすごいなと思います。もう私の場合はね、そろそろちょっと銀行の口座やべえなと思ったら、そろそろ売るかみたいな
銀行の口座なんね
そろそろ本気出すかなみたいない
つも本気出してるよ
っていうようなタイプではあるんですけど、
はい、
まあ、なんでね、従業員を何人も抱えているようなビジネスモデルをしているような方は、やっぱりその従業員のね、生活の安定っていうのも考えると、しっかりとその数字だったりとか、まあ、管理すべきところを管理していくっていうのが大事です、
うん、
ね。でも私が言うとあんまり説得力はないですけど。
そうですね、
はい、はいはい、で、まあ、これ聞いていただいている方で、まあ、本当個人事業とかでね、自分だけでやってますっていうような方は、そこまで厳密に管理しなくてもいいのかもしれないですけど、とはいえビジネスの初期の頃に例えば何人に会ったら何人ぐらいセミナーに来てくれるのかとか、
うん、
何人ぐらいセミナーに来てくれたら何人ぐらいが最終的に、まあ、バックエンドと呼ばれる最終契約まで至るのかとかっていうのを数値化しておくっていうのは大事だったりはしますよ、
うん
うん、でそこの制約率を上げておくっていう、まあ、制約率をそもそも測ってないと制約率はわからないので、うん、そのあたりはね、しっかりと数値化すると良いとは思います。だから私もあるんですよ、そのもうセオリーが、うん、セミナーに何人来たら売り上げがいくら上がるっていうのが分かってるから、
うん、
じゃあそろそろセミナーやって人呼ぶかなみたいなんでやりゃいいっていう、まあ、自分なりの、まあ、ある種の方程式みたいなのがあるので、
うん、
まあ、ちょっと余裕かましすぎてたら骨を折ってしばらく動けないみたいなんでそういう不測の事態もね出てきたりするんでね、まあ、しっかり行動してたらいいかなとは思います。
はい、
はい、なんで、まあそうね、おすすめは私みたいな感じによりはしっかりと経過観察といいますか、しっかりと管理することをおすすめはします、
はい、
がそれがあまりにも負担になりすぎるよう、ね、数字ばっかり追いかけて何のために私がこのビジネスをやってるんだろうみたいな、何度もまた別の話なので、
うんうん、
しっかりとこう自分の、ね、目的、これを明確にした上で、その自分の目的にかなう、まあ、そのゴールを達成するために必要なその実績の管理だったりとか、データの管理だったりとか、計画とのブレとかね、そういう経過観察をしていけばよろしいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、コメントとかね、質問疑問ありましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。